会を始めさせていただきます。本日は元 PTA 会長の皆様が東大役並びに顧問の方々としてお越しくださいましたので、ここで紹介させていただきます。お越しの寺様、大事な会でございます。会の進行は皆様のご協力のもと進みに進みますようよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。後ろの立っている方どうぞ空いているところにお座りください。続きまして夏井純也校長先生よりご挨拶をお願いいたします。
皆さんこんにちは。平成18年度津田島小学校もスタートして1ヶ月が過ぎました。その間京都の休業が休日がありまして、また今週から子どもたちも元気に登場しております。今教育に関わる制度改革が大きく進められております。教育課程あるいは予算、こういったものは国の方で大枠を定めるけれども、実際の教育の運営については各学校の独自性を出してほしい、こういう流れの中で進んでおります。従いまして従来からの私たちが小さい頃教育を受けたこのことを今見直して、そして昨年の10月には中央教育審議会で答申が出ました。その内容につきましては、戦後の日本教育、日本の教育をもう一度見直すと、子どもたちに基礎基本を徹底して教える、これを習得型の学習、この上に立ってそれぞれが課題を持って、また意欲を持って問題を自分で設定してそれを解決していく、いわゆるそれを緊急型の学習、このことは相対立する概念ではなくて、それを融合してやっていくことが日本の教育にとって大事じゃないか。これは今まで学力低下を中心としたさまざまな議論がありました。それを経てこのような方針が出されたんだと思います。またこれにこうするようにですね、皆さんご存知のように戦後60年教育の憲法と言われていた教育基本法が今改正するというような動きがあります。それによって新たな日本の教育を増やしていく、そういうことです。こういった動きの中で津田島小学校の子供たちの今言っているような内容を具体的にどう指導していくかということを、今年度私たち学校教育一同計画で計画を持ちまして、そしてそれに則って今進んでいるところです。今年は本校が開校118年目にあたります。こういった古き良き伝統を尊重しながらも、足に慣習は立っていかないといけない、 そうしないとこれは新たな改革ということにはならないと思います。今そういった意味で子どもたちの足元を見ながら、そしてこれからの日本の教育の一翼を担うそのために福田小学校でできることを最大限に発揮していきましょうということで今進めております。今年、11月24日には文部科学省の教育課程研究指定校を受けての発表会もございます。それについては全国の方から新たな取り組みとして注目されております。それにできるだけ答えようということで子どもたちに確かな学力をつけ、またいろいろと同時に豊かな心を育てていくということで今進めております。それには皆さん方のご支援とご協力とご理解が必要です。ぜひ福田島小学校の子どもたちのためにこの PTA の目的である共に手を携えてこの学校をさらに充実し発展していかれるようご協力をお願いします。総会に、前に少し話が長くなりましたけれども、今年度の本校の置かれた意思あるいは協力会の動向の中でお話申し上げました。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。今年度の本日は出席学級79名、委任状提出264名、委任状の内訳、高橋博士様に1名、真鍋会長に14名、議長に248名、三田さんに1名、以上が委任状の内訳です。合計343名をもちまして、本年度も慣例に基づき課程数を算出しておりますので過半数に達しましたので総会は成立いたしました。それでは議長の選出に移らせていただきます。どなたか立候補なさる方はいらっしゃいますか。他にどなたもございませんので、それでは、少しをいただきました井上さんと学校の方から副校長先生にお願いしてよろしいでしょうか。拍手をお願いします。 がとうございます。理事長の中澤さんですが、本日病気欠席のため担当役員の私から報告させていただきます。お手元の資料をご参照くださいということです。中澤様より1年間皆様のご協力に感謝いたします、ありがとうございましたということを聞いておりますので、皆様に報告させていただきます。続きまして、広報委員会の報告を17年度委員長の山田瑞穂さん、お願いいたします。原稿などにご協力いただいた方もたくさんいらっしゃいました。どうもありがとうございました。成人教育委員会の報告を17年度委員長の本人さん、精神教育委員会の発表報告ですが、お手元の資料をご参照ください。1年間の協力ありがとうございました。続きまして、保健体育委員会の報告を17年度委員長の竹内紀子さんよりお願いいたします。ご参照ください。1年間どうもありがとうございました。続きまして、教育委員会の報告を17年度委員長の越坂由紀子さんにお願いいたします。
はい、昨年度の校内委員会報告でございますが、手元の資料ちょっと長くなりますけど、目を通していただければお分かりいただけるかと思いますが、毎年行っておりますが、県下でワースト10で常に上位にあります。プレオナスのガード下に新しく照明をつけていただけたことが大変有意義なことだったかなと思います。皆様のご協力を心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
続きまして、ベルマーク委員会の報告を総務の澤田望美さんよりお願いいたします。
ベルマークの収集活動にご協力いただきましてありがとうございました。11年度の活動は資料をご参照いただければと思います。おかげさまで3月末で13万点となりまして、当初ラジカセを予定しておりましたが、今年研究発表が11月にあるために、機材の教材掲示装置というのを2台購入することになりましたので、ご了承ください。どうもありがとうございました。
以上で平成17年度事業報告を終わらせていただきます。次に、平成17年度決算報告を会長の白川彩さんにお願いいたします。
お手元の総括資料、平成17年度をご覧ください。金額が大きく違う点を説明させていただきます。3番消耗品費、16年度の各委員により各活動の際にデジカメを購入してほしいという要望がありましたが、17年度の委員からは不必要だったということで購入いたしませんでした。子どもフェスティバルで着用するユニフォームを購入予定でしたが、生地があり、それにアイロンプリントをして対応して使用いたしました。6番の姉妹校協力費、17年度はこちらから大阪佃省へ代表生徒を連れて交流会へ参加いたしました。去年度途中より区から、教師・児童の交通宿泊の補助金が出ました。9番の障害接待費、月 島地区 PTA 懇談会がなくなったためこの金額になっております。19番広報活動費、印刷会社と紙質を変更したため大幅に安く仕上げることができました。22番校外活動費、子どもフェスティバルで作る木製キーホルダーを16年度と同じ作品で良いと区から言われたということで試作品を作らなくても良いことになりました。25番校庭開放支出金、昨日各家庭にお配りした手紙で報告した通りでございます。以上で決算報告を終わります。
ありがとうございました。続きまして平成17年度会計監査報告を監査の高橋博一さんよりお願いいたします。
平成17年度の会計監査報告を出します。4月15日に運営会計の領収書、支払い申請書、現金追徴書などの各帳簿を監査しました結果、そういうことをご報告いたします。会計監査2名おります。本日欠席しております五十嵐康人さんと私、高橋博一、よろしくお願いします。
ありがとうございました。以上の報告事項につきまして、ご質問やご意見がございましたらお願いいたします。ないようなので、それでは平成17年度事業報告、決算報告、並びに会計報告につきまして、皆様のご承認をいただけますでしょうか。
前年度より PTA の会費を一括でお支払いしたらどうかということで、数々で大阪あるでご相談いただきましたけれど、今年度より一括で必要とさせていただきたいと思っているご承認いただけますでしょうか。あるです。ごめんなさい。一括で4000円。はい。
それに関して何かご意見ある方いらっしゃいますか。承認を取りたいと思います。一括で PTA 会費4000円を納入していただくことをご承認いただけますでしょうか。ご承認いただける方は拍手をお願いします。年度国際報告並び会計監査報告はご承認いただきました。続きまして役員選出委員会の報告に移らせていただきます。平成17年度役員選出副委員長平田裕子さんよりお願いいたします。
平成17年度選出委員会の副委員長の平田でございます。委員長は退職いたしました。本日出席なので代わりに私が出席させていただきます。よろしくお願いいたします。今年は運営委員会1月19日の運営委員会学生委員会に選ばれましたと言いますか、学生の方から選出委員が決まりまして、出席が決まりました。その翌日1月20日から選手委員会第1回の会から選手を開始させていただきまして、これから申し上げる方々に選手いたしました。まず会長大下啓太さん、副会長堀本悦子さん、同じく副会長藤井春之さん、
藤井です。
同じく副会長、和田俊也さん。で、4人目、最後の副会長、岩本雅子さん。
岩本です。
続きまして、総務2名、中津川栄之助様。
よろしくお願いします。
山口真由美さん。
山口です。
会計2名、加瀬清美様。
よろしくお願いします。
岩瀬則夫様、初期に初期の脇湊さん、青山陽子さん、監査2名、五十嵐泰子さん、本日ご出席です。それから、高橋宏太さんです。
高橋です、よろしくお願いします。
以上13名を平成18年度の役員 PTA 役員として選出させていただきました。以上です。
平成17年度役員選出委員の報告につきましてご承認いただけますでしょうか。
いいですね。
そうです。でなぜ、すみません。なぜをはっきりとしたいのかというと、マネネさんがもしその守秘義務を守らなかったとしたら、何らかの理由があったと僕は勝手に推測するんですよ。でこれはもしかしたら、ここにあるようにこの PTA というのは、他の受けられる男性で支配していて、干渉を受けないというのが、社会全部であると思うんですが、それで、まず、あ、一つ、成長と宗教的、エリック的な目的に、発言に一切関与しないというのが、ちゃんと明記されているんですけども、ね、それに、なんか、計測するようなことがあって、相談したのかとか、だからそういうことでもしかして真鍋さんがそういうことを発言してしまった、発言というか漏らしてしまったのかとか、これはその真鍋さんの問題よりも PTA 全体の存続というか存在意義の方にすごく、なんていうか、影響があるというか、危機を感じているわけですよ。一定のその、まあ、政党の方なのか、宗教家の方なのか、それとはそのいわゆるお金持ちの方たちなのか、そういう方たちが、守秘義務を守るための推薦状を書いて、その内密に新たな、いわゆる PTA の会長を決めたんじゃないのかなというふうな、僕は疑念を抱いているんですけども。
それが党内の方ではございません。党内の方ではなかったので、3日間からその党内で推薦を出された方のところにお見舞いに入りました。でその方が今度はその守秘、今おっしゃった守秘義務に違反に当たるのではないかというふうに先週に関する質問を起こされましたので、でそのやり取りの中で結果的にはこういう結果になった。ですから相談したのは事実ですし、その方は校内の方ではありますけれども、その今言ったお金持ちとかなんとかいろいろ出てきましたけども、そういうことからすると、まあ、社会的地位のある方ですけど、そういう方が推薦してきたということは、これは逆に圧力になるのではないかっていうことになってしまいます。ですからその立場に、その立場に近い推薦であるのは事実です。それが、まあ、回り回って校内に戻っていってご本人の耳に入ってい
うのがですね、これは、筋肉と圧力があったと認識した方がいいんじゃないですかね。
圧力は私は取れなかったんですけれども、その時には取れなかったんですけれども、いろんな学校ございます、中国にいろんな学校ございますので、まあ、その学校でどのような決め方をしているかとかいう話の中で出てきたことなんですね。
推薦出にあたっていろいろな情報交換はなされると思いますが、今回のその守秘義務違反にあたる事例は特別なことだったんでしょうか。異例なことを真鍋会長はしてしまったんでしょうか。
いや、僕はこの説明する時に、彼女と真鍋さんがそういう行動を取ったじゃないのかなと僕はそういうふうに認識してるんですけども、だから真鍋さんが今回会長を辞められるっていう話が、その年齢の時というか、あと1年ぐらいはやられるという、ちょっとそういう情報も聞いたのに、なぜ辞められるのかなということを他の学校の PTA の方たちとか教育委員会の方とか、まあ、それは誰かとは守秘義務で言えませんけれども、そういう情報が回り回ってきたので、すごく、普段は興味ないって言うんですけども、ここに来てすごく、その解説とかそういうことを読んでると、なんかそういう宗教関係、その政治関係の方たちが犯罪してきたとなると、すごく問題ありだと思うんですけども、
ということでは別として、選手委員会としてはこの
紙に書かれて上がってきたことを守るか守らないかということの問題だけで解散。
今回の判断はすごく正しいと思うんですけども、ただ現時点でその今までこの PTA の会をまとめてきた真鍋さんがすごく危機感を感じて相談したということに関してはある程度認められることじゃないんですか。
危機感を感じて
る、ただその
約束を守らなかったっていうのから宣言から外すというのは、そこは僕らは納得できないんです
けど、はい、約束を破ったからということではなく、私たちもこのことに関しては、できるだけ公にならないように、
なんで公にならないように、
公にでごめんなさい、結局なんていうんですか、
まあ、やっぱり簡単にはいろんなことを知りたいようですね、
はい、
それがなんか内密にやられてるんじゃないかという、それが噂を呼んで、その月島の PTA 連帯とか、そういうところにみんな飛び火してるみたいな、そういう噂が。
ですから、その噂自体も結局は、なぜそういった私たちの途中の発足したばかりの選出委員会の人間が、そうやって飛び火して、話が出ていくのかということ自体も私たちは知ってました。それはなぜかというと、
それは追求すべきじゃないですか。
ですから、それから質問書が出ました。質問書が出たときに、真鍋さんにお伺いしても、はっきりと。
でも今、彼女がはっきり喋ってくれたので、
はい、
ここでもう一度、やっぱり、なんていうんですか、承認されるのかされないかっていうのを、もう一度、やっぱり、はっきり、はっきりっていうか、あれを取るべきなんじゃないですかね。
それは、皆様に、仮説を取ることでは、選挙委員会というのではないかというのかというふうに思うんですけれども、選挙委員会というのは、そういった外部からの干渉だのものは受けないという会で、私たちは苦しみながら言っておりました。はい、なので、ここで仮説を取ることは、本当に受け入れられる形ですので、その途中の経過を、4年生ですよ、私は途中から先生に参加して途中でやめてしまったんですけれども、先ほど副委員長の平田さんが、真鍋さんははっきりおっしゃらなかったと言ってましたけれども、確かに3月17日ぐらいにそういう話が出たときに、はっきり最後まで言う、チャンスがなく、そのままその話し合いは終わってしまったんですが、4月の9日に真鍋さんは今と同じことを我々の前で、お話しして、謝罪をして、謝罪をしたらどうなるかということをその前に委員長と話し合ったときに、校長先生も和解をしたい、まあ、
ちょっと
質問が終わってから質問していただきます。運営委員会でも少しお話が出てたのでいいのかなと思ったんですけど、
返したにもかかわらず、元に戻らなかったということを、私は先生に、そして、その、はっきりした回答が出なかったので、答えをさせていただきたいと思います。どうして謝罪したにもかかわらず、元に戻ることがなかったのかを、ずっと、疑問に感じています
。
私も和光側の選出委員として出させていただきましたので、話をさせていただきます。PTA の、津田島小学校 PTA 組織の、組織をご覧ください。本日の PTA 総会は一番上に続けられております。で、その下に、全部つながってないんですけども、役員会とか、顧問総連とか、会計監査とか、その下運営委員会というふうにいろいろつながっているふうにはなっているんですけれども、役員選出委員会に関しては、まるっきり別個の組織でということで、先ほど、委員長平田さんの方からもお話ありましたけれども、その中の規約に基づいて、行っております。でその規約がですね、皆さんの手元に行ってないんじゃないかなというふうに私は思うんですけれども、でそういうところも、これから少し改善していく必要があるかなというふうには思います。規約というのはやっぱり一つ一緒になっているものかなというふうに思いますの でそこでやはりいろんな、今発言がありましたけれども、私たち選出委員会としましてはやはり申し訳ないんですけども、やはり言えない部分はたくさんあるということなんですね。でその決められた経緯についても、私たちが公開するということではないので、これに関しては、役員の選出委員会の今回ここで、議題に出されていますのは役員選出、委員会の報告ということで、私たちは報告をさせていただいております。ですからその中の経緯につきまして、どうであったのかということに関しては申し訳ございませんが、先ほど平田さんの方からあったことで、すべて言えない部分があるということでご理解いただけないでしょうかということです。
選出委員会の方の金子さんのことはもう十分になってくると思います。ただ問題なのは、その守秘義務を守らなかった理由に、やはりその政治的な圧力、宗教的な圧力の方が関与してたというのはほぼ事実になったわけですから。
すいません、事実なんですか？
はい、事実というか、そう認識した方だという話、そういうところで言いましたよね、まだ。
はい、すみません。はい、千葉さんの方からですね、あたかもですね、あれですよね、政治的圧力、宗教的圧力があったかということを前提になっているというお話がありましたけれども、今までの議論の中をまとめていただ、まとめて、すればですね、事実があったかどうかというのは、つまり真鍋さんの方はそれを認識したかもしれないけれども、選出委員会の方は全くそれを認識してなかったという事実ですよね。それに対してあたかもそれ全員がそれを認識してたかのような発言というのは慎むべきであるというふうに思います。
会議の全体があるんですけど、それも 報告をしているのが会長であって、その会長が自分で思ったことを、なんでそういうふうに相談したことが、逆に恨みに出るという言い方もおかしいんですけど、恨みに出て、選出委員会から外されるのかなという、そこにその危機感を感じているんですけども、だから選出委員会のやり方も、僕ら、しかしなく、そういうふうにやりたくて。その問題は、そういう圧力があったとしたら大問題だっていう話を、そういう強くは聞いてきたいんです。
もう一つ、島野さんからのご質問にありました、4月9日の時点で謝罪したけれども、これが結果的に受け入れられなかった結果を招いていることに関して、選出さんからはお答えをいただけないんでしょうか。先ほどのご質問にありました。
こういう時間無駄だと思うんで、発言が求められてる人は前に出ていただいた方がよろしいんじゃないですか。誰が答えるべき人なのか、こう来てても全然見えないんですよ。だからその今答えなきゃいけない選出委員の人っていうのは、とりあえずこの議題の中では答えるべき責任があるんであれば前に出てって、
お答えいただけるかどうか今お伺いしてる。
いや、それで答えられないっていう回答をもらえばよろしいんじゃないですか。
ご自分のお名前言ってから発言する。
はい。いや、別に意見がないんで、基本的な議事進行のいわゆる定石ですから、ここら辺は。今の意見として言わさせていただきます。6年の田口と申します。私も子供のためを思って年1回の総会には必ず出るようなことで時間を作ってまいっております。今日も申し訳ないんですが遅刻をしてきました。ですが今こうやってなんか議題が全然進行しない、これは時間の非常に無駄だと思いますので、今は普通の議事進行でしたらば何か報告があって、その報告を前に出てですね、あるいは起立して発言をすると、でその意見に対して、その報告に対していろいろな意見が出てくると思いますから、そこの部分までも含めて報告者は答えるべき責務があると考えます。これが通常の議事の進行だと思いますので、議長におかれましてはぜひともその報告者の方に前に来ていただいて、それぞれの会員の皆さん方の質問に答えていただくような運営のほどよろしくお願いしたいと思います。
違います、違います。
次があるんですよ。
ただいま質問がございました、件に関しまして、先ほど金木先生の方からもお話がありましたけれども、選出委員会の中での、内容なり進行状況なり結論に関しましては、最終的には役員選出ということ のこういった方々を選出いたしましたということだけのみを報告させていただくという委員会ですので、間のお話は報告する必要はないということで認識しております。以上です。
じゃあもう一回
ある方いらっしゃいますでしょうか。
はできないという選出さんからの連絡ですので、
じゃあ決議できない。
あの4年の本郷です。4年の本郷です。あの私実は選出委員をあのやってたんですけれども、あの3月の運営会の時にあの下に子供がいるんですけれど、あの小さい子が大変だからということで、あの選出をあの、まあ、リタイアいたしまして、あの下田さんに、まあ、代わっていただいたんですけれども、選出の運営の時ではあの子供を理由って言いましたけれども、実はあの子供が理由っていうのはほんのちょっとだけであって、まあ、選出を始めてからあの、まあ、最初のうちは、まあ、普通にあの、まあ、どこまで行っていいかわからないんですけど、電話かけて OK もらった、よかったみたいな感じで進んでたんですけれども、途中でやっぱり役員さんは宗教が絡んでるとかっていう話も耳にしましたし、その後真鍋会長のことをいろいろ聞かされまして、過去はこういうことをしたとか、もう私も入学する前の知らないことまでいろいろ聞かされまして、でそれって要は選出っていうのは役員さんを決めるっていうような仕事ですよね。でもそういうなんか過去のそういうことまで聞かされたりして、あとはちょっと名前は挙げられないんですけれども、まあ、他の学年の方は、まあ、こういうことがあったとか、ちょっとごめんなさい、詳しく言えないんですけど、いろいろもう私が知らなくてもいいようなことまで聞かされて、ちょっとなんかおかしいなって思うことがありまして、で、まあ、このままだと選出も終わらなくて、春休みに入っても私自身も困るので、早く選出終わりにしましょう、早く電話かけましょうっていうことで、まあ、委員長さんにも言ったんですけど、そういうことを委員長さんに言いましたら、あ、そうですね、まあ、じゃあとにかく電話かけて決めましょうっていう返事だったんですけれども、ある、まあ、運営の選挙の時に、まあ、ある、まあ、手紙が出てきまして、まあ、こういうことがあったのでということで、ちょっとそれぞれ話し合いをしまして、その場で真鍋さんが辞めるっていうことになっていまして、でなんか私もなんかすごく本来のその運営の選出の仕事からすごく離れていってしまっているっていうことで、私自身もなんか途中で辞めるのはすごく嫌だったんですけど、なんか無責任と思われるのも嫌だったので、まあ、本当無責任なんですけれど、私自身どうしようもなくなってしまって、それでまあ他の学年さんに代わっていただけるならお願いしますということで、まあ、柴野さんに代わっていただきました。まあそんな、まあ、そんなことがありましたということなんですけれど、で私が思ったのは、明らかにその役員さんを決めるというよりも真鍋さんを下ろそうという感じがすごくしました。ですごく真鍋さんが気の毒で、私も本当に真鍋さんの力になれなくて申し訳ない気持ちがいっぱいあります。はい、以上です。
今のご意見は、選出委員会が中立の立場になかったことについてよろしいんでしょうか。
なんか選出の役員さんを決めるという話よりも真鍋さんを下ろそうというふうに動いているような気が私はしました。
そろそろ時間がなくなってきましたので、いろいろ意見があるかと思いますけれども、時間40分で
以上。先ほどの方の意見、前の方の方の意見で、その宗教的だとか政治的な圧力がかかったというご意見を発言された方がいらっしゃったかというふうに記憶しております。それに対して私の前にいらっしゃる方はそうではなかったというようなことも発言されたように記憶してございます。で今その選出委員をやってらっしゃった方の発言を変えてみますとですね、なんかいろいろなことがあったように、これはご当事者としての発言として踏まえると、そのようなことにも理解できると思うんですが、先ほど その前に立って報告された選出委員の代表の方におかれましては、 言うことができませんということでしたが、これはなんか非常に大きな名誉に関わることじゃないかと思うんですね。ですので少なくとも今そのテーマとなっている政治的な圧力ないしは宗教的な圧力があったのや否や、ここの点はぜひともその選出委員の代表の方にそのイエスはノーででも構いませんからご報告していただくべきではないかとかように考えます。
あ、すいません、あの中澤です。一番最初にあの副委員長の方からあのなかったということを明言されてるんですよ。
あ、そうだったですか。
そうです。あ、もうそれは明らかに違います。
あ、そうですか。じゃあ失礼します、はい、じゃあ今私はそこの部分 の, あの意見を聞いてあの報告を聞いてませんでしたので今の意見は撤回させていただきます。
あ、違います。あの選出委員会の方で事前にもうないと言ってる。
今の方、今あの途中までいらっしゃった方はそうだとおっしゃったんですね。
ん、
今報告された方は今報告、あ、
今
の方は、
はい、あのそうしましたら今直近のお話のあった、本郷さんの方からのお話について話させていただきますけれども、私たちは先ほども私申し上げましたけれども、会長を次期会長を真鍋会長さんに続投していただくという、あのここまで話させていただきますけれども、続投をお願いするということで真鍋 会長候補者を一緒に選出委員会に招き入れて選出を行っておりました。ですから最初から真鍋さん卸しがあったというようなことはちょっと勘違いではないかと思います。勘違いです。最初は真鍋さんを会長に推して、選出をしておりました。で、選出している間に質問書が舞い込んできて、本来我々がしなくてはいけない作業が中断いたしました。そこで2ヶ月中断いたしました。その間のお話だと思います、ね、私は。それを解決するにあたり私たちはいろいろなところでいろいろな情報を集め、それでなんとか真鍋さんをと思いましたけれども、それは必ず新たに新しい形を設置する方向になりました。これ以上のことはもう申し訳ありません。すみません。ご理解お願いします。
すみません、確かに先日の最初の質疑の時は真鍋さんがいらして、真鍋さん言ってくれますよねみたいな感じで真鍋さんも OK してくださったので、じゃあまた真鍋さんやってくださるんだというふうに、この場では
真鍋さんがやってくださるという
一番最初の質疑の時が真鍋さんがいらしてなので、テーマやってくださるということで、うん、ああよかったよかったということで、最初本当に真鍋さんは最初ということで、途中からあれは2月の下旬ぐらいだったと思うんですけれど、選出で一緒に集まりたいことがあるっていうことで知らせを受けまして、で それはその内容を穏便に進めるために真鍋さんはお呼びしませんと言います。そういうことが
私議長の一人ですけども、元選出の方ですね、選出お辞めになられても辞退された後も地方守秘義務というのがあると大分の地方のような話は
気楽ないよね。
じゃあ今言ったこと忘れてくださいで、とにかくあと宗教ということも私も聞いたんですけれども
今の副議長の方、ちょっと意見を言わせてください。今の副議長の方は、
はい、
何かよくわからない守秘義務があるんですけど、途中で選出委員を辞めても守秘義務があるんですけどというふうに発言されたんですが、
はい、
その選出委員の規約自体が開示されてないのに、それを言う指摘は、適正ではないんではないかなと
思
いますので。
選出委員でございますが、規約はございません。規約はこの快速でございます。私ども選出委員は申し訳ございませんが、みんなでこの快速を読むにあたって大変難しいございました。先生方も 人読みになってご理解していらっしゃる方も多々いらっしゃるかもしれませんが、私ども選出の中で読み合わせをしたときにいかがなものか、どうやって進めるか、なかなかこの解釈がよくできているのか悪くできているのかわからないんですが、とても答えにたどり着かないところがございまして、私ども16年度といたしましては申し合わせとして作ったものを参考としていかがなものでしょうかとお渡しいたしました。その際にもしその中のものを整えるとしましたら、今度いわゆるこの総会にいわゆる不足というところで第47章以降につけたらいかがかという提案を総会に出したらどうかということは申し上げましたが、実際そこに何号章第何章といったことも書いてございませんので、それをいわゆる選出委員会の規約とされてしまいますと、大変不備なものが規約になってしまったということが、私ども16年度選出委員として遺憾でございます。ですのでここで皆様に承認をしていただいてない限りはそちらは有効にならないというのと、あとはその規約自体がみんないわゆる選出委員の中の申し送りとして作ったものだけですので、第何章といったものも謳っておりませんので、しっかりした法的なものにのっとれないというところで使われては困ると思います。
わかりました。それを今後の課題として残していきたいと思います。もう時間が迫ってまして、この後観光見解も入りますので、選出委員の方が選出してくださった新役員さんのところにおられます。記事の進行通りに参りますと承認ということになりますけれども、進めさせていただいてよろしいでしょうか。もうお時間もありませんので、それでは17年度選出委員会の報告につき基づきまして、新役員を承認いただけますでしょうか。ご承認いただける場合は拍手を持ってお願いいたします。
議長では分かりませんので、数を取ったらいかがかと思います。その件についていかがでございました。
ここから出てくる、そこじゃなくて、それが一番分かりやすいじゃないですか。
それがいいですね。実挙手をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
すいません、山田と申しますけども、ここにいらっしゃる人数で挙手も、分かるんですが、大半は議長が権限を持っていらっしゃるわけですね。承認するかどうかは。その辺はの扱いはどうなるんですか。
議長大変難しい問題ですので、そろそろお開きというか、このままで臨時総会を開いたらいかがかと思いますが、いかがでしょうか。
現に役員としてスタートしておりますので、せっかくこう保護者の方が集まってくださってますので、臨時総会は開くことなくその場で。
でもここに苦手でもダメだった場合は、
言われただけなんですね。だから僕らは認められないって言ってるんです。
でそれは
そこでうやむやなこともあったまま、遠いまま認めることはできないです、子供たちのためにも。
じゃあ私たちが
来るん
です
。
ちょっと任せられないって言われちゃうわよ、そのくらいから。そうじゃない、そんな話
を聞いてください。
はい、お願いいたします。すみません、先ほども申し上げました、圧力の政治委員会がございませんでした。
あった、政治委員会じゃなくて、政治委員長にあの、委員長、委員長で、会長はそれを感じて、
先ほども申し上げました、その感じたということは個人の感情であって、政治委員会は、
会長です、大会長ですよ。
会長ですね、会長ですけ
ども。会長がそう感じて、まずいと思って相談したことが漏れて、それで圧力がかかった方、明確じゃないですか。
いや、わかりません。明確なんですか、それは。それはわかりません。
私たちが、だから僕らもわからないまま、白黒が、白黒が、そのまま、新しい役員を認めるわけにはいかないって言って
る。その時点で会長さんの方から私たちの方に相談があれば、その相談には乗れました。乗れましたけれども、相談一切ございませんでした。ということで、私たちが圧力があったという認識はなく、進めていましたので、それでお願いします。
じゃあ、あんまり攻撃力のない、能力のない専門家になってもいいですか。
お願いします。
どうでしょうか。では、一緒の方をお願いします。
すいません、声が小さいのでマイクをお借りしていいですか。和歌山市の和歌山です。96の安西と申します。2回ほど選出をやらせていただきました。あと元役でもあるんですけど、実は臨時運営委員会に私たち申し入れをしまして、全選出としてお話をお聞きしたいということを要望しまして、一度その機会をいただいてお話をしました。で今回全選出の方と辞められた方2名の方が内部でそういう、役員官を要は悪く扱うような意見があったということにもおっしゃいましたよね。で、その浜辺さんが守秘義務違反を犯す前の話にもそういう話があったと。要は役員さんを下ろす動き、言葉がもう選出さんからの一部の方からの圧力があったということを今全選出の方もお話ししてましたので、
すみませんお話し中ではありますけれども、はい、うちの承認を取っておりますので、承認の取り方についてごめんなさい、私が本来しゃべるべきではございませんが、承認についてもう一回はっきりさせた方がいいのではないかというところまで戻してみたらいかがですかと私は思います。
その承認を取るにあたって、そういう最初にそういうことがあったということをちょっとお話をして承認を取っていただけたらなと思いまして、そういうことを踏まえまして取っていただければなと思っています。以上でございます。要は守秘義務違反の要は守秘義務違反が理由で起こったということですけれども、それ以前にそういうことが選出さんの中で行われたという事実があったということで、今全選出さんがお話ししたということをちょっと頭に入れていただければと思っています。分
かりました。承認に関して挙手を取りたいと思います。それで海速の第8章、議決第42条、今回の議決は会議の出席者過半数の賛成がなければならないということを、考慮しまして、委任状はこの場にいらっしゃらない方々でして、こういう不測の事態については、予測されて、委任状出されているとは思いませんので、委任状の数は、入れないで、この会議の出席者の過半数の賛成があった方にしたいと思います。で、査定数ですので、ご夫婦でいらっしゃっている方はどちらかお一方で、固めて委任状出されていらっしゃる方は
はい、結構です。家庭数ですのでご夫婦で躊躇なされませんようよろしくお願いいたします。
ちょっといいですか。ちょっとすいません。はい、ですね、通常こういう場合ですね、あれじゃないですか、委任状を出された方の意図というのは、今までつまり選出委員会の決めたものをですね、保護にしてひっくり返した例は今まで私の知ってる限りないわけであって、選出委員、委任状を出された方々の意図はあれじゃないですか、全てこちらに配布された資料に関して全て認めるということをある程度想定されているのではないかというふうに私は理解しているんですけども、
いや、それ間違いですね、多分。
第42条に今回の議決は会議の出席者の過半数の賛成がなければならないとあります。こちらの方を採用しようかと思うんですけれども、
ここに出席しているメンバーだけで決めましょうって感じなんですけども、ちょっと違うんですよね。付属と自体に関してもことがあるんだったら、もう一度全生徒の団子さんに話をして全生徒の受講生徒を受けるとそれならばここで進めようと。それからもう一つあるんですけども、先ほどからその全部会長、まあ、僕も正直言って今回新役員として入ってるんですが、なぜ入ってるかというと、今年の入学式の時に真鍋会長がお父さん方の委員会に入ってくださいと聞いてるんですが、これから土曜日なんかにも集められるようにしてお父さん方にも参加できるようにしますから、ぜひね、お父さん方も参加してくださいということを入学式に言っていたんで、じゃあもしそういうのあるんだったらやってみようかなというぐらいで入ってます。なんか生徒が宗教わかんないんですけど、それで、ね、やってはいません。じゃあまずもう一つ、これからもう一つあるのが、じゃあなんで急にこういう風になったかっていう原因が選出委員がうんぬんじゃなくて、辞める理由があったわけじゃないんです。それを例えば、ね、謝罪をしたしないって話がありましたけど、僕も詳しく知らないんで、今ここで出たことだけを客観的に考えて話してるんですけども、謝ったら元に戻るわけじゃないですよね。まず第一ルールで、 PTA とか100人ぐらいでこの規模の中の中で集まって代表でやっていただいてるわけですけども、そういう ある程度こうっていう立場に出てくるわけじゃないですか、趣旨的に的には。そういった中で、じゃあ例えば何か、まあこれが、まあ、どういう理由か全然わからないですけども、何か問題があったと。で、問題があったことについて、本人に謝ったってことは何か意味があったことを認めたわけじゃないですか。それでも、じゃあ謝ったら、もう一回そこで、シャンシャンですね。じゃあもう一回、お願いしますってものなのか、それとも、じゃあ、もうそれは全部、ね、あれするのか、それなんか、先生が決めることだと思うんですけども、で、ポイントとしては、なんで、最初に千葉さんが最初に質問されたのが、一番、もう、ここだけだと思うんですよ。なんで前役員と新しい役員が全くガラッと変わってるんですか。それは申し訳ないですけど、僕も知りたいです。
そこについては僕も知りたいんですけども、ぐだぐだぐだぐだやってたら分からないし、ただそのいろんなルールがあるみたいなんで、そこはね、また女が決めないといけないと思うんですよ。でただ僕も何回でも役員会でやってますけども、僕も申し訳ないと何かの集計に入ってるわけじゃない。それはお葬式したら僕もやりますよ、やりますし初詣も行きますけども、特定の集計入ってないですよ。で何かあれやって特定の政治で何かで起こしてるということはないですよ。ただそれで僕も普通にそういう話できたので、じゃあやりましょうって話になってるわけなんで、ここはねまずご理解いただきたいのと、その確かにグレーな部分があって、この部分についてもう疑問がある。それはもう私も同じだと思う、同じですよ、はっきり言って。こんなことも言われてやりたくないですから、逆にね。で子供、私も子供のためだと思ってやってるわけですし、なんかやらなきゃいけないなと思ったんでやってるわけなんでね。でもそれぐらいなんか、ね、そういうふうに言われたら正直言ってね、だったら逆に、ね、できるところが考えたいと思うんですけども、このままでやったら時間がないということなんで、じゃあ例えばね、まあこれはまあ
あくまで私なんですけど、まあ、調査委員会じゃないですけど、そういったものをやってね、もうそういうのが必要だったら、まあ、やる手だってあるんじゃないですかね。まず、問題は、皆さんおっしゃったんですけど、子どもたちにちゃんとした教育を学校で受けてもらいたいと。そのために皆さんで知恵を出し合って、学校の先生などをね、サポートしていきながら、ね、盛り上げていきましょうという会だと思うんですよ。でそこのところの意見というのをね、一致させたいんですね。でそれについては、私も全役員の方々とも説明したときに、そんな話しないんですけども、趣旨は同じだと思うんですよ。ね、でそこのところちゃんと進めた上で、次に進めたいと思うんで、僕はちょっとおれんはね。まず一つあるのは、ここだけで決めていいのかどうかっていうところをもう一回、理事長さんに託された方々の意見っていうのはどうなるんですかというところをですね、考えていただければなと思います。
大塚です。先ほどからいろいろ私が特定の宗教とか政治思想を持ってですね、
言
動したことと言われていて、少し一生深いになってるんですけども、
いや違います、
弁明させてください。私これを受けるにあたって、私発言中なんでいいですか。これを受けるにあたって、まあ、政治委員会の方からどうですかと言われた写真があったんですね。でこれに対してどうして私をっていうのは、まあ、よくわからんっていうの
は、そんな方がやるんですか。
はい、
そんな
発言中の方がいらっしゃいますので、発言中の方の邪魔
をなさって、要はなんで私が指名されるのかっていうのがわからんというんです。いいですか。で、その時に、中津倉さんと同じなんですけど、まあ、この小学校っていうのが、まあ、この小学校を指して言うわけじゃないですけど、まあ、授業が荒れていたりですね、非常にいろんな問題がある。で、学校を、まあ、どうにかしたいっていうことを考えてまして、で先月ですか、先月ですか、親父の会としてクラスの入会を大阪編集でやったりですね、そういうことをやっておりました。で、まあ、そういう、まあ、会長にどうですかというお話になったときに、私は条件を出します。特定の宗教団体および特定の政治思想を持った人が役員にいるのであれば、私は引き受けられないというふうに申し上げます。ですから、まあ、そのように選定委員の方が考えていただけたんだと私は信じておりますけれども、今度の新役員に関してはそういうメンバーで決めていただいたというふうに私は思っています。で、先ほどの話ですけれども、まあ、気持ちよく受けたいので、まあ、いろいろご意見ございますでしょうけれども、ご心配されているような、今までの発言の中で、私が引っかかっている部分で、ご心配されているようなことはございません。ただ、心の中で、この PTA をどうしなきゃいけないのかという問題意識に関しては、当然持っておりますね。で、まあ、これはまあ、ご承認いただいた後で私の、まあ、所信表明といいますか挨拶するということなので申し上げますけれども、なんとかこの筑島小学校を、まあ、ちゃんとしたい、ちゃんとしていきたいというふうには考えておりますので、これでまあご理解いただいていけたでしょうか。
一応私も会長には参与できるので、ちょっとご案内したいんですけども、まずどうしたら、勉強に関することで、
出席されてる方だけで挙手で決めていいかっていう、委員長扱いどうなのかっておっしゃいましたけど、その点についてちょっと申し上げたいんですけども。で今日この総会で次期の、役員が選挙委員会が発表されると、それは皆さん承知で委任状出してるわけですね。それは結局大変な議長さんなんですから、とりあえずこの場にいらっしゃる方で挙手で賛成反対を取って、それに委任状を加味すればいいんじゃないですか。委任状の大部分は議長さんですから、議長さんが2人いるから普 通でしたらね、どこでも議長というのは1人なはずなんですけど、2人とは二等とするか、それは分かりませんけども、そのために委任状というのはあるんだから、ここの場で決めていけないいいっていう問題じゃないんですね。でそこでいらっしゃる方でとりあえず取って決を、その賛否にそのいわゆる委任状を加味して決取られれば一番公平なんじゃないかと。だからまたもう一度臨時総会に開いて、その選挙について論争っていうのは時間の問題だと思います。以上です。
今のご提案いかがでしょうか。これから環境議会も運動会もありますので、役員不在のような状況で学校を進めていくっていうのは、生徒たちにも障害があると思いますので、第42条、本校の本会の議決は会議の出席者の過半数の賛成がなければならない。この議会の出席者の過半数の意見を尊重したいと思います。では、承認に入りますがよろしいでしょうか。新役員をご承認いただける方は挙手をお願いいたします。初期の方数えていただきます。
危険とかどういうのかちゃんと確かに。危険とかどういうのかちゃんと確かに。危険とかどういうのかちゃんと確かに。危険とかどういうのかちゃんと確かに。危険とかどういうのかちゃんと確かに。危険とかどういうのかちゃんと確かに。危険とかどういうのかちゃんと確かに。危険とかどういうのかちゃんと確かに。危険とかどういうのかちゃんと確かに。危険とかどういうのかちゃんと確かに。危険とかどういうのかちゃんと確かに。危険とかどういうのかちゃんと確かに。危険とかどういうのかちゃんと確かに。危険とかどういうのかちゃんと確かに。危険とかどういうのかちゃんと確かに。危険とかどういうのかちゃんと確かに。危険とかどういうのかちゃんと確かに。危険とかどういうのかちゃんと確かに。危険とかどういうのかちゃんと確かに。危険とかどういうのかちゃんと確かに。危険とかどういうのかちゃんと確かに。 数も数えないと、ゲストの方が数えるので、4本使います。